さあそれでは先生、東日本大震災以降もいろいろとありましたね。その後の対応というのでしょうか、台風10号も含めまして先生の活動を聞かせてください。
岩手県は大規模災害をこう何回も、経験しているわけですよね。昔は三陸の津波が昔ありましたし、最近の東日本大震災まで様々ありました。でやはり、心のケアのこういう災害があった時には大事だねということが岩手県全体としても広がってきたということもあります。でですので、岩手県を中心にですね、こういう心のケアを広げていくというようなことの活動をしています。具体的にはDPAT っていうですね、精神医療チームが被災地に派遣するという体制をですね、整備しているというところがあります。岩手医科大学でもその体制の整備にですね、積極的に協力をしてきていますので、例えば国の研修の方を受けたりとかですね、全県の精神医療機関に検証するお手伝いをさせていただいたりということで体制を整備しているということなんですが、こんな中でやはり平成28年には岩泉町ですね、台風10号豪雨災害が非常に大変な被害を与えたというところで、私たち岩手医科大学でも県のチームの一環で心のケアということで、だいたい4ヶ月70日にわたってですね、活動をしたということがあります。心のケアってやはり息の長い活動なので、一番長期間にわたる支援でもありました。
先生、DPAT、DPAT というこの DPAT の舞台、どういうメンバー構成 で出動となった時にはどこからどのように出動してくださるんですか？
そうですね、DPAT のチームメンバーっていうのは精神科医、また看護師や保健師など看護職、そしてソーシャルワーカーなどが入る時もありますし、そこに心理師が入ったり、もう一つロジスティックっていうですね、事務調整担当のですねスタッフが、大体それが最小メンバーみたいな形で活動をしていくという形になっています。これは県の出動要請に応じて活動するっていうことですが、こういう精神医療チームとしては熊本地震の時にもですね出動したということもありますし、今もそういう形で体制を整備して出動できるようにいろんな研修を受けてたり、去年だとですね奈良県の方に行って南海トラフ地震のですねいろんな広域の訓練に参加して、やはりそういう体制も整備してきているということがあります。
いろいろなチームが出動されますよね。お医者様の中でももうすぐに傷の治療に当たろうというそのグループとか、感染症の予防に当たろうというチームですとか、で先生たちは心のケアということで、じゃあ出動時期もその適期に合わせて、
はい、かなり早めに出動するということもありますし、例えば大学だと DMAT の方は、増先生の指揮のもと動いていますが、あとは感染の方では桜井先生が活動していたりということですので、岩泉の災害、県内の発災などでもその先生たちと協力しながら、実際現場でもですね、岩手県のいろんな医療のチームが入りながら、地域の市町村の方とか県の方と協力しながら活動してきたということがありますので、
心強いですね、はい、岩手医大の中の見知った先生方がそれぞれのチームにいらっしゃると、現場でもやり取りというのも比較的しやすいでしょうね。
とてもやはり円滑なコミュニケーションで顔の見える関係でありますから、やはり現地で混乱する状況の中でも非常にスムーズな活動とかですね、もちろん地域の保健所や市町村の方ともとてもいい形でですね支援ができるんじゃないかなというふうに思いますから、やはり災害っていうのは現地に寄り添うっていうことが大事ですし、そういう面では岩手医科大学でこういう体制を整備しているってことは心のケアにとってもとても重要なことというかですね、そういうふうに思っています。
はい、さあ、あっという間にお時間となりました。最後に岩手県心のケアセンター副センター長の、この大塚幸太郎先生から ラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、まず被災地の方々、本当にご苦労されている今真っ只中の方も多いと思います。やはりいろんなご苦労されているんですが、本当にですね、支援も途絶えないようにということで、私たちも心のケアを通じて地域の方々と一緒に一生懸命ですね活動してまいりたいというふうに思いますので、本当にですね、さまざまなご苦労がありながらも苦労されていることに心から敬意を表したいと思います。また被災地をですね取り巻く方、また関係されている方、県民の方にも、まだまだ被災地は多くの苦労を抱えていて、まだまだ事業も真っただ中というところですので、ぜひ被災と関わる方、被災者の方々に温かい心をですね届けていただければなというふうにも思っています。私たちも一生懸命活動してまいりたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。